エクストリーム知的体験ラジオ首体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
今年もあと10日を切ったところでございますけれども、
おー、そうか。
最近いかお過ごしですか？
やっぱりさ、10月の、そのハロウィーンの後から、
はい、
絶対に地球の自転が早まってると思う。
ああ、加速的にね。
毎年必ず。おそらくこれはね、なんだろうね、知ってるけどみんな言わないだけで、NASAとか
もね。そうですよね。うん、
はい。
本当は地球平面だしね。
そうそうそうそう。
うん。人類は月にも行ってないしね。
そうなんだよね。
はい。
まあ、あれなんですけど、そんな、差し迫ったところで考えることじゃないんですけど、はい、我々取り上げてるこの、まあね、ちょっと変態とか、ね、困った人たちですけども、
はい、
まあ、この人たちもだんだん変わってくるだろうなと。スタイルがね。で、まあ、確実に出てくるのは、やっぱりこの、なんつかね、いわゆる今後のテクノロジーの変化に合わせてくるだろうと。
あ、それはもちろんですよね。
ね、あるわけですよ。で、そう考えると、例えばね、まあ結構近い将来だと思うんで、先に言っておくとですね、それが出た時に、ああ、やっぱりってなると思うんですけど、
はい。
配膳ロボットに対するセクハラとかね。絶対にあると思うんだよね。
はいはいはい。だってね、ドラゴンカーセックスがありだったらそれもありですよね。
うん。と思うんですよ。まあ、わかんない。あれは微妙に、ロボットに対してピュアにね、セクハラする人もいれば、
はい、
あれにこう、わいせつ物を乗せて、こう、返すっていうのありますよね、
ああ、セクハラですよね、単純にね。うん。
とか、あとは、まあ、全裸であれに乗るとかね、まあ、あるかもしれないですし。
そうね。
うん。
アイスクリームのケースに入るようなもんですよね。
あと、これから絶対増える配達ドローンあるじゃないですか。
はい。
あれに対する露出ね。
どうせカメラついてんだろうっていうね。
そうそうそう。妨害行為ね。
ああ
とか、あとはだからあれだよね、ロボット、みんながロボットを持てるような時代になってくると、
うん、
ロボットに代わりに露出させるっていうね。
ああ、そうだよね。
こともあるよね。
ちょっと話違うかもしれないけどさ、
うん、
基本ロボットってもともと全裸じゃないですか。
そうそうそう、そうなんだよね。
だけど、一部分隠すと、途端に服着てて、他全部隠してない感じがするんじゃないですか。
あー、だから、プーさんみたいになっちゃう。
そういうこと。あれに、わざと上半身だけブラジャーとかつけたりすると、むしろおかしな感じになると思うよ。
確かに。いや、だからそういった意味では、うん、まあ別にロボットだからさ、
うん、
変な話、どんな造形でもいいわけですよね。
もちろん。
だからもう、いかつ一物をつけた、そのロボットがさ。
センサーですと言い張ってね。
これを立てておかないと、ぶつかってしまうんですよ、と。
そう、衝撃がねっていう。
なんでこれ大きくなったり小さくなったりするんですかみたいな、ね。
ああ、エアバンパーなんですよっていう、ね。
なんでここだけなんか柔らか素材とか使ってんですかみたいな、ね。
そうです。なんでこんなビーズクッションみたいな手触りなんですかっていう。
とか、でももうあるかもしれない。機能的なのか、そうじゃないのか。まあ、結局今は機能一辺倒だけど、そのうちこう、美的なっていうかさ、デザイン要素が増えてくると、
余裕が出てくるとね。
うん。これは芸術なのか、わいせつなのかも出てくるわけでね。
はいはいはい。多分、ストレートにすごい人間そっくりなやつも出てくるだろうしね。
あ、そうだよね。ロボットによる露出は犯罪なのかとか、確かに、なるよね、そのうちね。
ああ。確か AI によるイラストは著作権がないとか言いますよね。
おお、
うん。人格権がないでしょ。
じゃあ露出したとしても、
うん、
いや AI だからだ、プログラミングしてないのに露出しちゃったとしてもさ、
はい、
自己学習で、
そっちの方が受けがいいと分かったらね。
なんかみんなが注目してくれることを学習してしまったみたいな。
うん。
そうするとちょっと困るよね。
だってほら、ちょっと前にさ、AI でいろいろと検索とか、あと SNS でボットとして AI を作ってたじゃないですか。
うん、うん。
その時にあっという間にやばい人格の AI が出来上がって、極端な話、ナチを礼賛するようなボットが出来上がったりしてたんですよね。そういうのを考えると、周りがチヤホヤするのは目に見えてるから、
うん、
あっという間に変な方向に行くと思うよ。
だよね。
うん、
それを取り締まるなんか法律とかができないといけないわけで。
まあだから今のところ利用規約レベルですからね。
これはね、そのうち我々のこのニュースの中にも、うん、人間じゃないものがね、うん、混じってくる可能性がある。そうなるとちょっとね、考えを読むとか難しくなってくるね。
そうだよね。バックグラウンドがないからね。
わからんみたいなね。
わからない。まあ、なんていうかクラウド的なものですよね。
そうだね。
うん。集合値って言っていいのかどうかっていう。
だから、結局、人間の欲望を集めるとこうなるのだ、みたいなこと、
ね。そうそう。お前はこれ鏡だからなっていう。
そういう処理になっちゃうから。
はい。
ねちょっと、面白くなくなるよね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行く前に、
うん。
年内の配信ですけども。
はい。
今回が最後です。
はい。
で、年明け一発目が、日曜日が1月1日なんですよ。
うん。
当然この日は配信はないです。
うん。
なので次回の配信は1月の8日の日曜日からとなります。
そうですね。1月1日にさすがにこれを配信するのははばかられるだろうという。
いくらおとそ気分と言っても。
気もしますわね、と。
うん。うん、というわけで、次回の配信は1月8日からになります。
はい。
はい。どうぞよろしく。
どうぞよろしくお願いします。
はい。まあ、多分年内に撮るんですけどね。
なんでそういうことを言うんですか明けましておめでとうございますって言う練習をしなきゃいけないんだから。
ああ。卒業式の前なのにね、そういうことやった記憶があるなって感じですよね。
あるね。
というわけで、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。あつしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月29日、毎日新聞。原付で警察署に侵入容疑。
ん
福岡県警北署内に原付バイクに乗ったまま侵入したとして28日、男41歳を建造物侵入容疑で現行犯逮捕しました、
うん。
調べに対し容疑を認めていて、警察には運転マナーの悪い人を取り締まってほしいという思いがあった、などと述べているということです。逮捕容疑は同日午後7時10分頃に同署1階の正面玄関から受付ロビーにバイクで侵入したとしています。怪我人はいませんでした。署によると、男はバイクに乗ったまま署の入り口の自動ドアの前で待機していました。ドアが開いた瞬間に建物内に侵入し、ロビーでエンジンを空ぶかしするなどしていたところを駆けつけた警察官に逮捕されました。出張先での人間関係が悪くてイライラしていたとも供述しているということです。
どういう意味だよ。いやー、すごいね、なんかね。
なんですかね。こういうことする人をもっと取り締まってほしいってことですかね。
おー、例えばこういうやつ。
極端に言えばってことですよね。
あー、うん、まあ、わかりますけどね。
わかるけど、それは運転のマナーではないよねっていう。うん。生き方の問題だなって感じがしてくるよね。
そうだね。こういう人は、原付だろうが自転車だろうが徒歩だろうが多分一緒だよねっていう、ね。
あー、そうですよね。うん、多分イライラすると何かしら突飛なことをやってた可能性はあるよね。
そう、
うん。
まあでもなんか、なんとなくでもあれだよね。警察の中でエンジンを吹かすなんて、ものすごいあれですよね。なんか映画のワンシーンみたいだよね。
ああ、そうね。
これでなんかあれだよね。警察を引き連れておいてみたいなね。
ああ。
その間に仲間を救い出すとかさ。留置所にいる仲間をとかさ。そうならわかるけど。
こっちは陽動でっていうね。
実は一人ぐらい逃げてんじゃないですか、留置所。
可能性はなくはない、ね。ここまですっとんきょうだとなんか裏があってもおかしくないなと
思う、
ね。
いや、本当に本当に。
てか、でも確かにその、きちんと取り締まった方がいいことはいいですよ。
まあね。
この人が運転中にイライラするたびにこういうことになるわけでしょこいつを煽ったりすると、またこういうことが起きるわけですよ。
めんどくさいな。
11月29日、テレビ愛媛、窃盗民生委員の男を逮捕。宇和島市内の商業施設で焼肉のタレを盗んだ疑いで、男68歳が29日に逮捕されました。警察の調べによると、男は11月25日の午前に、商業施設で販売価格648円の焼肉のタレ1個を盗んだ疑いです。
うん。
客が男の犯行を目撃し、店の外に出た男を従業員が捉え、110番通報していました。
うん。
男は警察の調べに対し、盗んでいませんと容疑を否認していますが、警察は余罪があると見て詳しく調べているということです。
おー。
肉はいいのか 本当に誰だけかっていうね。
ああ、確かにそっち行くかっていうことだよね。
まあ金がないんだったら高い方を盗むだろうっていう気がするんですよね。
タレとしては648は高い気がするけど。
ああ、そうね。黄金の味ですよね。ここまで行くとね。
なんか、でかいやつなのかな。
ああ、ボリュームが。
すごくちょっと高い気がするけどね。うんうん、まあでも、民生委員でもちょっとね。ねえ。なんかね。本来ちょっと、まあ、模範とまでは言わないけれどもね、相談乗ったりような、うん、するような人だからね。
ねえ。ちょっといろんな人の助けになったりする役割の人ですけどね。
だからあれなんじゃない？ちょっとこう、うん、どうしても焼肉のタレがないんだけどって言われたから、相談に乗っちゃってっていう。
頼まれたら断れないからと。
こう、なんですかね、共感しすぎてしまってね。
そうね。それ食べたいよねと。
う
ん、
そうそうそう。
うん。クリスマスはすき焼きだよね、みたいなね。
俺にできんのはここまでだと。肉はちょっとダメだけどと。そういうことなのかな。
聞いた話によるとあっちの方に農場があるらしいけどねっていうね。
アドバイスしてる。
どうも午後3時頃は人がいないらしいよっていうね。
まあ、柵のね、鍵は誰かが壊したらしいと。今は開いてるらしい。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月29日、AFP。タイの寺、全員薬物検査陽性。タイ中部の仏教寺院で僧侶全員が薬物検査で陽性になり、減俗したため、寺が無人になっています。地元当局が29日明らかにしました。僧侶がいなくなったのは、中部ペッチャ文献のブンサンパン地区の寺院です。住職を含む僧侶4人が28日、覚醒剤メタンフェタミンの検査で陽性反応を示しました。地元当局のブンルート・ティンタップ大使が AFP に明らかにしました。僧侶らは薬物依存のリハビリ施設に送られたということです。ブンルート氏は、寺から僧侶がいなくなったため、付近の村民は、タンブンができなくなると心配していると述べました。タンブンとは、僧侶に食べ物を帰謝するなどの徳を積む行為のことです。ブンルート氏は、寺院には別の僧侶が来る予定だと語っています。国連薬物犯罪事務所によると、タイはミャンマーのシャン州からラオス経由で流入するメタンフェタミンの主要な中継地になっています。道端ではメタンフェタミンの錠剤が20バーツ約78円未満で売られています、うん。東南アジアでは近年記録的な量のメタンフェタミンが押収されているということです。
なあ。
このままでちょっと値段には至れない感じですね。
まあ、修行をショートカットしたかったんだろうね。あっという間に極楽浄土にって、
ね。ああ、見えるなっていうね。
そうそうそうそう。これかーっていうね。
ああ。仏様がいっぱいだーっていうことになった
そうそうそう。
うん。
やっとマンダラの意味が分かりました。
分かりました、ね。確かにこれは輝かしいっていう。
そうそうそう。
キラキラしてますね。
いや、今、ほら、ね。なんですか、タイパの時代だから。修行50年そんなーと。
このタブレットって5分だよっていうね。
そうそうそうそう。っていうのが多いんじゃないですかね。
そうなのかね。うんまあいろいろさ、国によって事情は違うからさ、うん、その経済的な理由で多分お坊さんになったりする人もいっぱいいる土地柄なのかもしんないからね。
まあね。
そうするとまあ、本当に心からっていうこともないかもしんないからさ。
宅発で入れた人がいるんじゃないのこれを。
ああ。
これはいいですよ、と。
ご飯もらうときにね。
うん。
うん。これサプリメントですって感じでもらった可能性はあるよね。
お腹が減らなくなるんです。
減らなくなるんですよって。そういう渋谷の女子高生に MDMA を渡すような感覚でね。うん。可愛いキティちゃんのキャンディーですみたいな感じであげてた可能性はある。
まあでもこうね、なんか、なんだろうね、こう、記者、そうか、徳を積みたいってことだからね、その、周りの人とかは。
あ、そうですね。う
ん、何かをあげると、ね、いいことがありますよと。
そうそう。
食べ物だったりと。
お金払って鳥を買って話したりしますよね。
おー。
うん。
まあ、でもそうなるとこの辺の人たちもさ、やっぱりあの人たちにはあれが効くからって言ってさ、うん、ちょっと脱法の、なんか、これはまだギリ大丈夫なやつみたいな。
ギリのやつを。
ことになっちゃうかもしれない、
ね。伝統的なやつがありそうですけどね、そういうのはね。
あ、そうそうそう。だから、そうなんだよ。本来は多分これもグレーゾーンはあるはずなんだよ、こういうのってね。
そうそうそう。だからそのシャーマニズムのキノコみたいなさ。
そうそうそう。
そういうのはきっとあると思うんだよね。
だから、抽出しちゃダメなんだよ、科学的に。雑味の多いキノコはギリオッケーなんだけど。
ああ。ね、そう。上物をあげちゃダメっていうこと。
そうそう。純度を上げてはいけないよと。うん、いや、その考え方が俗物であると思う、
ね。そう。お釈迦様はそれやってないっていうね。
そうそう。
葉っぱ出したっていう。
さ、生成工場とかないだろうって。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月29日、神戸新聞。動物の糞が民家に繰り返し投げ入れられる。
お、
民家に動物の糞のようなものを投げ入れたとして、兵庫県警神戸北署などは29日、県迷惑防止条例違反の疑いで男67歳を逮捕しました。調べに対し、一度もしていないと容疑を否認しているということです。
うん、
逮捕容疑は、10月30日から11月17日頃に、民家に計3回動物の糞のようなものを投げ入れた疑いです。署によると、犬を散歩させながら道路から玄関に向かって物を投げる男の姿が防犯カメラに映っていたということです。
お、
糞のようなものは葉っぱに包まれていたということです。
それは散歩しててしたものを、はい、なのかな、はい、
まあ一番順当に考えるとそうですよね。たまたま多分そこの家の前にある電信柱とかにしがちなんでしょうね。で、たまたま近くに街路樹があって、イチョウの葉っぱがよく落ちてるからと。じゃあってことで包んで投げてた可能性はあるよね。
なるほどね。まあ、あえて持ってくるとはなかなか思えないもんね。
そうね。
こう、でも、放置するってのも要はマナー違反とは言われますけど。
ああ、そうですね。
投げ入れる方とどっちがっていうとさ。まだ放置の方がいいんじゃないかって気がしますけど
ね。そうだね。確かに言われてみればそうだな。
野良犬はだって放置なわけで。
うん、ああ、もちろんね。
投げては来ないから、
投げはしない。ゴリラじゃないからね。
だから、うん、そうなるとさ、うん、どこに規範、なんだよ、順法意識があるのかよくわかんない人だね。
ああ、そうね。だから、路上に放置する民家に投げ入れるの、天秤が狂ってるんでしょうね、やっぱり。
うん、それかその、民家に投げ入れたくなる、プラスアルファ要因があると。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、男子便所のあの長い陶器の真ん中に印つけると。
ありますね。
しぶきが減るって言うじゃないですか。
そうそうそうそう。
ああいう何かですよね。
なんかよくない、的みたいなのがあるんじゃないこの家に。
そうね。たまたまバスケのゴールがあるとかね。う
ん、おー、スリーポイントシュートと。三井久志みたいなのをやってるのかな。
もう、ネットに入る前にガッツポーズですよね。
そうね。でも多分そろそろ膝が痛いと思うよ。
ああ。なぜあんな無駄な時間をっていう後悔が。そうそうそう、
いや、今無駄な時間過ごしてるよ、あんたはって。
そうだね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月30日、北海道ニュース UHB。おでん万引き、男を逮捕。
うん。
窃盗の現行犯で逮捕されたのは75歳の男です。男は11月30日の午後5時頃に旭川市内のスーパーでおでん1袋とパックの白米や豚肉など合わせて販売価格1302円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察によると男が店内でおでんなどをリュックサックに入れているところを警備員が目撃し、店の外に出たところで男を確保したということです。盗まれたおでんは具材がパックに入ったものでした。警察はおでんを盗んだ動機などを調べているということです。
うん、
まあね、おでんを盗んだ動機は、あんまり他には思い浮かばないけどねっていう。
うん、食べたくないのにっていうのが、だったらまあね、特別な理由でしょうけど。
まあ、なんかそのいじめで万引きさせられるみたいなのはありましたけどね。
あとはおでんが嫌いすぎてとかね。
消してやりたいっていう。
許さねえっていう。トラウマがあると。
ああ。あんなに昔いっぱい熱いやつを投げつけられたと。
熱々
を。
熱々をおでん芸だったのかな、この人はね。
そう、私が銅像のふりをしているのにっていう。
いやー、売れない芸人だったのかなって、
ね。ああ。今やあんなヨガみたいになっちゃってっていう。
そう。
まあでも、一つわかるのはこの人はおでんでご飯が食べれる派ですよね。
ああ、そうね。
うん。
そうだね。
あとまあ、あわよくば肉も入れるっていう感じ。
そこを取り調べでついた方がいいよ、ね。
ついた方がいいですよね。
うん。
なんで牛筋じゃないんだと。なんで豚肉なんだと。うん。それはどこの地方の慣習だっていうね。
ああ、そうね。
うん。多分地方によってはあるかもしれないよね。室蘭とかさ。
確かに。うん、あとは何ですかね。
うん。
まあ、黒はんぺんとかだったらね。も
う、うんうんうん。
わかっちゃうけど。
わかりますよね。黙っててもお前がどこの生まれかはわかるっていう。
完全黙秘しててもわかるんだっていう、ね。バレたか。
なんだこの粉ガツオのパックはっていうね。うん。
おでんは結構ね。
ね、出ますからね。
地域性出ますから
。まあ、その辺からこう、落とし屋のケンさんみたいな刑事が落としていくっていう。
ああ。そうだね。
うん。懐かしいよなと。
そうだね。 同じ同郷をね、語る可能性があるね。
そうそうそう。
こういうのよく食べたよなと。
そうそうそう。よく駄菓子屋でねっていう。
どうだ俺と黒はんぺん工場に行かないかなんでそこまでするんだろう。
どういうことだ職業を斡旋してるのかっていう。うん、まあ確かに無職だけどねっていう。確かにまあ働き口が見つかればこういうことはしなくてもいいからね。
そうなんだよね。そんなにおでんが好きなのかと。
そうそう。好きなら作ればいいじゃないっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月30日、フォーブスジャパン。エアインディア、ヒゲ禁止。
ん？
エアインディアは39ページにわたる徹底的なハンドブックで、客室乗務員に厳しい身だしなみの規則を守るように要求しています。
うん、
その中には、定期的に自然な色に染めなければならないことを含む、白髪の禁止が含まれています。また、髪の生え際が後退していたり、剥げかかっている男性乗務員は、清潔感を保つために頭を剃らなければなりません。これはほんの一部です。クルーカットは許されません。髭も禁止。男性乗務員は髭を剃って、フライトの度にシェービングキットを携帯しなければなりません。女性乗務員は、頭の高い位置で髪を盗んだり、低い位置で団子状にまとめたりするのは禁止。真珠のイヤリングの着用もダメ。金やダイヤモンドのスタッドタイプのみが許されるということです。さらに、機内で読んでいい本やソーシャルメディアに投稿できること、政治や会社に関することは禁止などについても縛りがあるということです。
うん、
こうした規則は、新オーナーがエアインディアのイメージを一新しようとする試みの一部です。
うん、
新 CEO は、独自の厳しいイメージガイドラインで有名なシンガポール航空の出身です。シンガポール航空の客室乗務員は1968年からずっと同じデザインの制服を着ていて、髪型や口紅の色などに関する規則を守らなければなりません。
うん、
インド・ヒンドゥスタン・タイムズによると、新しいガイドラインはあまり評判が良くないようです。
うん、
エアインディアの関係者は同志に対し、航空会社のイメージを高めるために規則が必要だと考える人もいますが、少しやりすぎと捉えている人もいると語ったということです。
おー。
ハゲ禁止ね。
カレーに対する記述はないんですかね。機内に持ち込んではいけないとかさ。
ああ、うん、そうね。匂いもハラスメントですからね。
なあ、だから酸からまでとかそういうね。スパイスの量について記述があるじゃないかと。
そうですよね。あの、卓上のスパイス禁止ですよね。
ああ、ね。
あんまりたくさん振るとみっともないだろうと。
そうそうそうそ
う。うん。らっきょうも一スプーンまでですよね。
上品さをね、保つにはそうですよね。
そうそ
う
そ
う。うん。でも、髭とかってね、もう。
ねえ、インド人結構髭ですよね。
多いよね。
うん。
いや、だからそこの辺もちょっと、何を清潔と捉えるかは、まあ、いろいろ今、あるからね。
そうね。髭、うん、もさ、きちんと同じ長さで揃えてればそこそこ清潔には見えるけどね。
うんうんうん。うん、なるほどね。
髪の毛はもうどうしようもないっちゃどうしようもないからね。
交代してきた場合ね。
どこがラインだと。
うん。
ねえ、これは交代したかって言うのかどうかっていうのが、誰が判断するんだって話ですよね。
ああ、やっぱり額の面積かけるなんとかみたいな、公式が書いてある。高さかけるなんとかみたいな。
毎日スキャンされるってことですね、それはね。
お、面積が 15% 増えましたね。
余計な遅さだっていうね。
いや、これは厳しいね。
まあでもあれですよね。その、まあ、みっともない姿を晒す前に全部剃るいい機会にはなるかもしれないけどね。
まあ、諦めようってことだよね。
そうそうそうそう。
うん、
みんなでガンジースタイルで行こうよと。
でもさ、例えばスキンヘッドとかってちょっとさ、
うん、
なんかそれは清潔なのかどうかちょっとよくわかんないんだけどね。
ああ。
清潔なのかな。
まあ、洗ってれば清潔ではあるけどね。
なんか、お尻みたいでダメだと。なんか、後ろから見たときお尻みたいだからダメだ。
ああ。しょうがないですよ。これは小学生の時、木から落ちた傷で縦一本が入ってるんですっていうね。
そう。そういう人もいるから、
うん。そういう人は多分、エアインディアには乗車できないってことですね。
困ったね、それ。
できない、できない。確かにその、あれですよ、スキンヘッドはね、メンテナンスめんどくさいらしいですよ。
そうだよね。
うん、毎日剃んなきゃいけないらしいですから。
ちょっと生えてきたらいいわ。それはね、清潔感がなくなっちゃったりするから。
そう、逆に良くないですからね。
全員さ、
うん、
決まった帽子を被ればいいんじゃない？
ああ、なるほどね。全員ターバンとかで。
あ、それいいじゃないか。むしろそれの方が、うん、ねいいじゃないね。統一感が見えるから。
エアインディアだなって感じするよね。
うん。うん。するする。
うん、こっちの方がなんかこう、お客様満足度が高まったりしそうだよね。
なんだろうね。まあそこにも多分あれでしょ、ルールができて、その、うん、ターバンの中に貴重品をしまってはいけないとか。あ、お客様、あの、コルク抜きはここにありますって、中からこう出
す。便利アイテムが入ってるって、ね。
4次元ポケットみたいに使ってはいけないって。
っていう頭痛がするって言えばすぐそこからアスピリンが出てくる。
まあダメです。
ダメです、ね。
言われちゃう。
高さ制限もある。
あるだろうね。
うん。
でもあれじゃない、やっぱランクによって高いみたいな。
機長が一番高いっていうね。
機長はもう頭使えるぐらい。操縦に、あの、支障を来すぐらい高いから。
ああ。その漫画の料理長みたいな感じでね。
そうそう。
タレコミいただきました。ペニーさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月1日、BBC。サンフランシスコ、ロボット警察導入。
おお。
アメリカ・サンフランシスコ市の管理委員会は、警察が殺傷能力を持つロボットを使うことを8対3の賛成多数で承認しました。
お
ー。これにより、市警は極めて厳しい状況で、爆発物を搭載したロボットを使用できます。ただし、事態改善のための別の方法を試した後でなければロボットは使えないとする制限が付けられました。また、限られた警察幹部だけがロボットの使用を許可できると定めています。サンフランシスコ市警 SFPD は BBC に対し、現在は殺傷能力のあるロボットは運用していないと述べました。ただし、将来的にそうしたロボットを使用する可能性はあるとしています。SFPD の広報担当者は、暴力的であったり、武装していたり、あるいは危険性のある対象者が潜む建物を突破するために、ロボットに爆発物を搭載する可能性があると述べました。また、生命を脅かす可能性のある暴力的な容疑者や武装した容疑者、危険性のある容疑者を無力化、あるいは混乱させるために、ロボットが使われる可能性もあるとしています。ロボット使用に賛成する人々は警察が極限状態に置かれた場合のみに使用されると主張しています、
うん、
一方で反対派はこうした権限を与えれば警察のさらなる軍事化につながる恐れがあると訴えています。この種のロボットはアメリカの他の地域ではすでに使用されています。2016年にはテキサス州ダラスの警察が警官2人が殺害されて数人が負傷した事件で C4 爆薬を積んだロボットを使ってスナイパー1人を殺害したことがあるということです。
お
ーおー、
ついについ
に、
ロボコップ。
デトロイトになるのかと。そこまでサンフランシスコは危なかったっけっていう。
いやー、なんかね。
ね、
殺傷能力ってすごいね。
だからね、人を殺せる能力のあるってことですからね。
まあ、ちょっとその一歩手前とかダメだったのかな。
あ、なるほど。
いや、無力化するって意味ではさ、
うん、
もうちょっと弱めのさ、ないのかなと。
そう ね。ちょっと力が強いぐらいでね。
だから、こう、いや、でもそれだってさ、あんな機械だからさ、
うん、
それに、こう、ひねられたりしたら、いててててってなって動けないでしょ、大体。
そうそうそう、うん。だからその関節決めるぐらいは OK っていう。
とかさ、そうそうそう、そう、う
ん。あとはめちゃくちゃ頑丈にすればいいんですもんね。
そうそうそうそう、そ
う、
う
ん。
やられないっていうね。
やられない。いくら撃たれても平気。
あの、やっぱ、とわみだよね、とわみ。バシュって言って、やっぱりネットを出してもらったよね。
そうね、
うん。
確かそんなのはもうあることはあるけども、それ標準装備ですよね。
そう。
うん。
あとはやっぱり鳥持ちだよね。ここは日本のバラエティ番組習っていただいて。
いただいて。
うん。
うん、
鳥持ちからの金粉マラソンだよ、ね。なぜあいつは敵に金粉を撒いてるんだみたいな。
そうね。でも確かにまあそのロボットならではの武器の方がいいとは思うね。
そうそうそう。
うん。それこそほら、テーザーガンとかさ。
もうそうそう。
よくテーザーガンはさ、撃った側もちょっと危ないみたいな話があって、あんまり進められないみたいな話もありますけど。
そうか。
ロボットだったら安心ですもんね。
そうだね、そうだね。
うん。なんでいきなり C4 とかさ、銃とかになるのかって話ですよ。
これはやっぱりあれだよね。うん、あの、やっぱテキサスはなんか理解できるよね。
ああ、そうね。
まずは銃だろうみたいなさ。
そう。そっからスタートだっていう話になる、
ね。銃を増やすにはどうしたらいいだろうって考えるからね。基本的に。
人じゃないものにも持たせたら増えるねっていうね。
警察犬にもつけようみたいな。
ガンドックだ。まあ、私だったらチェーンソー付きのロボットにするけどね。
お
ー、うん。テキサスチェーンソーですよね。
そうだね。
うん。まあでも確かにその、頭に思い浮かぶのがさ、例えばペッパーくんみたいなやつだったらそれは弱いけどさ。
うん。
それもさっきのサイゼのロボじゃないけどさ。
うん。
あれがめちゃくちゃ頑丈だったらそれはいくらでも突入はできるじゃないですか。
そうそう。
ねえ。で、それがちょっと力強いアームが一本ついてるのは十分だと思うんですけどね。
そう。 あとはさ、なんだろう、いわゆる人間じゃないから、結構強い毒ガスみたいなの出せるよね。向こう死なない程度のやつでさ。ただ気を失うぐらいの毒ガスみたいな。
そうか。なんか催涙ガス撒き散らしながら進むっていうね。
そうそうそうそう。これは強力だよ、結
構。強力だ、うん。あいつに近づくなって話になるもんね。
そうそうそう。ブンブン出してくるからね。
誰かもいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月2日、京都新聞。京都府副知事がセクハラ発言。
うん。
京都府の山下副知事70歳からセクハラ発言を受けたとして、海外在住の女性が西脇知事宛に質問状を送っていたことが分かりました。
うん。
府は事実関係を調査する方針です。質問状を送った女性によると、山下副知事は11月15日にスペインで開かれた国際見本市に参加した際に、女性の勤める会社の展示ブースを訪れていました。女性がセクハラの撲滅活動にも取り組んでいると伝えたところ、山下氏は府で男女共同参画も担当していると説明し、俺はセクハラの塊みたいなもんだからな、などと発言したということです。会場近くですれ違った際には、また違う男を連れ回しているね、とも言われたということです。女性は25日、山下氏の発言はセクハラに当たると指摘するメールを府の総合問い合わせ窓口に送信。今月1日には事実確認を行う意向があるか尋ねる西脇知事宛ての質問状も送っています。府へのメール送信後に山下氏本人から返信があったと言い、女性は担当者を介さずに被害女性に対して直接連絡を取るのは配慮を欠くと話しています。西脇知事は2日の定例会見で、一日も早くお詫びしたいという気持ちからだと思うが、さらに苦痛を感じたのであれば軽率だったと思うと述べ、事実関係を確認する考えを示したということです。
ああ。
確かにセクハラの塊ではあるね。
どの辺が塊なのか気になるよね。
部分的かっていうね。
どこに塊があるのかがね、固まっているのかがね、
気になります、ね。そうですね。右の脇の下とかに固まってるんでしょうね。
まあそうね、これ。
ね。左の肩の上とかにね、こうしこりみたいのがあって、それがあっていう。
いやー、日本、ね、余計なことしか言わないね。
言わないですよね。まあ70代っていうことを考えても、ちょっとダメですよね。
まあ、これはね。
ねえ。な、もうナチュラルに出ちゃう人はもう養殖にはつけないですよ、やっぱり。
だからなんかさ、そこに、こう、うん、言おうとすると遮断されるみたいな。
ああ、そうですね。
先回りで。
先回りで。あの、アメリカのラジオみたいにディレイかければいいんですよね。
ああ、ちょっと遅いんだ。
横にディレクターがついてて、1分前から発言を聞いてないとダメなんです。
消せるんだ。
うん、P が入らないとね。うん。
いや、それはいいね。
ねえ、だから、こういう時に、その、やっぱりその通訳みたいなさ。
ああ。
一旦こう言おうと思ってるんだけどってのをひそひそって言ってからじゃないと。
そうか。
うん。
まあでも、これそうだね。逆に言うと、スペイン語で言うんだったら多分通訳の人は止めたと思う。うん、
そうね。
そこはね。
うん。普段から他人には分かんない言葉で喋ってればいいんですよ。
ああ。
で、それが分かる人を一人だけ連れて、その人が通訳としてフィルタリングする。
まあ、それだとどんなこと言われても、あの人は宇宙人ですから、みたいなね。価値観が合わないっていうことで許されるかもしれないからね。
そうね。直訳しても大丈夫って可能性が出てくるね。
そう、
ね。うん。誰かもいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月2日、北海道 HBC ニュース。ドラッグストアで窃盗、男を逮捕。1日午後、北海道旭川市のドラッグストアで、消薬製剤1瓶、販売価格 16,830 円を盗んだとして、61歳の男が逮捕されました、
うん。
警察によると、男は瓶をズボンのポケットに入れて、そのまま逃げていました。被害に気づいた店長が、球審が盗まれた、犯人は出て行ってしまった、と通報。その後、男は別のトラブルを起こして警察に事情を聞かれていた際に、ドラッグストアの犯人と服装などが似ていたことが分かり、1日夜に逮捕されました。
うん、
取り調べに対し、男は、求心が欲しかったが、手元の金が足りなかった、などと話し、容疑を認めているということです。警察は、引き続き、経緯などを詳しく調べている、ということです。経緯ね。
経緯ってか、病歴の方がいいと思うけどね。
そうね。既往症があるよねって話ですよね。
うん、
うん、まあ、病院に行くまでもないかもしれないけどっていう感じの。
まあ、でもこれを欲しがるってことは、やっぱりちょっとこう、これがないと、まずいことになるってことですからね。
うん、そうですね、う
ん。まあ、取り調べに臨むには飲んでからじゃないと。飲む気どけしちゃうとね。
そうそうそう。
嘘発見器にね、反応しちゃうから。
そう、息切れしちゃうからねって。うん。
いや、でも、いや、本当にこれが必要だとすると、やっぱこれはまたちょっと違うね。
うん、
それはなんか入手ね、やっぱりできない状況は、
そうそうそう、
ちょっと人道的にどうかってなる、
ね。福祉の問題ですからね、それはね。
そう。
うん。
なんですかね、こっからここの棚は、
うん、
必要な人は、ボタンを押してくださいと。市役所につながりますみたいな。
あ、そうね。
この棚のやつはさすがにね、ちょっと必須だよね、みたいなね。あるかもしれない。
そうね。気軽に相談できる体制をっていうね。
そう。
うん。最近だからほら、女性の生理用品をタダで配るみたいな活動があったりするじゃないですか。
うん、そうそう。あれ
に近いものを感じますよね。
求心はそこの範疇に入るんじゃないですかと。
必要なんじゃないですかと。あなたドキドキしてませんかと。
そうそう、そ
う。うん。求心って今知らなかったんですけど、調べてみたら、一箱30粒で2000円ぐらいなんですよね。
おお。
で、この人は16,830円って書いてあるんですよ。
え？
ってことは、まあ単純に10倍近いわけですから、300粒ぐらい入りのやつを盗んでるってことですよね。
いやー、結構だね。
となると、ほぼ1日1回は飲みたい感じですよね。
もしくはオーバードースだよね。そうなるとちょっと違う感じになっちゃうから
ね。別ですね。
動機が。
うん。若者が咳止めを一気飲みするのに近いものを感じなくもないですよね。
若干ね。
うん。年寄りは求心を一気飲みするっていう。とな
かなかやりますね、と。かなりの強心臓じゃないとこれ保てませんよってことだね。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月3日、朝日新聞。落ちない大岩、動かされる。
ん？
押すと前後にごとごと揺れるのに斜面から落ちない。ごとごと石は高知市の中心部から車で約40分の土佐山桑尾地区にあります。
うん、
高さ2メートルほどの大岩が切り立った崖の角に絶妙なバランスで乗っていて、軽く押すだけで音を立てて前後に揺れます。しかし力いっぱい押しても決して落ちることはありませんでした。市、
うん、
によると11月28日前日に現地を訪れたという男性からごとごと石が動かないと通報がありました。職員が確認したところ、石が90度ほど水平方向に回転して崖と反対側に押されていました。周辺にはジャッキなどの工具や軍手が散乱していて、石は岩を押し上げながら地面との間に丸太を差し込んで落とそうとしたと見ています。警察も現地を確認したということです。地元では半世紀ほど前から毎年締め縄を岩にかけるなどして大事にしてきました。地区長は腹立たしい、受験生などの心の拠り所でもあるので、専門家と相談して復旧したいと話しているということです。
え、でも落ちはしなかったってこと？
落ちてはいないですね。
あ、じゃあいいじゃない、逆に。ジャッキでも落ちないんだよ。
ああ。丸太を使ってテコの原理でも落ちなかったっていう。
これはなかなか落ちませんね、と受験生はまた喜んで、
ね。そうですよね。確かにその背中を押されても落ちないぐらいのレベルですもんね。
ジャッキでも落ちないとは思わなかったな、多分誰も。
相当ですよね。
うん。
油圧ですよって。うん、
でもさ、それが散乱してるってどういうことだ？もう諦めて帰ったってこと？
ああ、もう逆切れたんですかね。
無理だと。
落ちねえじゃねえかと。
いや、なんか、証拠は残さないようにするのかと思ったけども、そういうレベルじゃないの
か。ないんですよね。だからなんか計画的なんだか衝動的なんだか分かんない感じがしますよね。
いや、分かんない。でもこれは、やったやつはたたりにあって消えたかもしれない。
そうか。残したんじゃなくて、残っちゃったんだね。
そうそうそう、そ
う。うん。反対側の崖をよく見てみようって感じの。
ねえ、いや、これは。
そうだ、長年みんなで、こう、崇めてきたっていうか、お祈りの対象にしてきたってことは、何らかの力が宿っててもおかしくないですからね。
そう。
うん。
でも、要は、横向いちゃったってことなんでしょ、今回ので。
そう、そうですね。石が90度ほど水平方向に回転して反対側に押されていたと。
うん。逆に言うとこれを戻そうとしてるけど、
はい、
絶妙なバランスを失うと落ちるよね。
ああ、そうですよね。完全に元に戻せればいいんですけどね。
これは、何ですか、結構絶妙なさ、
うん、
調整が必要だから、
うんうん、
あのなんか年末のバラエティとかに出てくるような、
うん、
あの、なんかパワーショベルの達人みたいな人が、こ
う
と、
うん、
微妙にこうなんか、重機で、なんかワイングラス開ける人とかいますか、ワインを注ぐ人とか。ああいう人がいるよね。
そういうレベルの人がね。
もう、神業みたいな。
そうそうそうそう。玉掛けの時から神業ですよね。
そう。バランスがずれたらもう絶対落ちるから。
落ちる落ちる。
通常の工事ではダメだよね。
そうだね。だからその、本当にトップレベルの技術者の人が、来てくれるかなっていう感じ。 年末年始はいろいろとね、大規模な道路工事とかがあって忙しい可能性があるからね。
そうそうそう。
うん、ちょっと年越しちゃうかなっていう。
そうだろう、
ね。受験シーズンに間に合うといいね
っていう。とりあえずは、何ですかね、はい。落ちないようにお、まあ、しておくけどもと。
ああ、ね、そうね。物理的に落ちないようにはしておくけどっていうね。うん、なんかあって落ちちゃったら大変だからね。
そう。
うん。
本当に落ちないのかな、なんか今のこういう話を聞くとか。
うん。ね、ちょっとこう画像検索した感じだと、うん、結構どっしりしてるんですよね。
あ、だから本来落ちるわけないくらい。
多分そうです。
で、ただ動くってことでしょ？なんか知らないけど。
うん、そう、接地面が不安定な感じで、ごとごとはするんですよ。
なるほど、
ね。だけど、高さも人間の身長ぐらいあるし、長さも一人分よりも長い。ので、
うん、
その、おしゃ揺れるけど、落ちはしないって感じですよね。
要はこっちに傾いてるんでしょ？基本的にはね。
まあ、おそらくね。
うん、だから。
それの方向が変わっちゃってる感じです。
押したって、動くけど、もう一転がしはできないってことだよね。
そうそうそうそうそう。
うん、
今のままでも落ちないとは思いますよ。
じゃあいいじゃないかと。つまり何をしても落ちないんだよ。ね、結論から言うとと。
ああ。そうね。
そういうことにするのはどうかな。
誰も落とせませんでした、ちゃんちゃん。
そうそうそうそう。
12月4日、TBS ニュース。パチンコできる介護施設。
おお。
ロン、当たり、ドラだから跳ねて1万2000点ね。11月某日、東京町田市にあるデイサービスラスベガスを訪ねると、まず耳に入ってきたのはこんな会話でした。フロアには5卓の全自動麻雀卓。19人の高齢者とスタッフが麻雀をしています、
うん。
壁際には9台のパチンコ台があり、パチンコやスロットに興じている人たちもいます、
うん。
2013年に東京都足立区に1号店を出し、現在は関東を中心に全国22店舗を展開しているということです。きっかけは現在の運営会社の社長がアメリカへ高齢者の暮らしを視察に行った際訪れた本場ラスベガスのカジノでした。
うん、
社長はカジノで大負けしてふと周りを見回したら、お客さんは高齢者ばかりだったんです。杖をついたり車椅子だったり、でも楽しそうで、カジノに行くようなテンションでデイサービスに通えるようになったら意欲的に通ってもらえるのではないかと思ったということです、
うん。
役員会で大反対にあったものの、失敗したら責任を取るからとこの事業を始めました。いわゆる従来型の施設では塗り絵、折り紙、ペットボトルボーリング、お手玉といったアクティビティが多く、特に男性はやりたくない、行きたくないと感じる人も多いのだということです、
うん。
そんな中、麻雀やパチンコができるラスベガスは従来型の施設に比べて男性の比率が高いということです、
うん。
一般的なデイサービスとの違いはギャンブルだけではありません。まずは黒いワンボックスカーにラスベガスと金色の文字が入った送迎車。デイサービスに通っていることを近所の人に知られたくないという人も多いことから、シンガポールでカジノとホテルの間を送迎する黒いワンボックスを真似て介護施設感を消したのだということです。また病院のようになりがちな内装にはシャンデリア風の照明を設置、従業員の服装も旅行気分になれるようなキャビンアテンダントの制服をモチーフにするなど、介護施設を感じさせず楽しく過ごしてもらえる場所を目指しています。麻雀やパチンコをするためにはゲーム料を支払わなくてはなりません。と言っても、本当のお金ではなく、ベガスという施設内の通貨です。毎日行われる体操やストレッチなどの機能訓練に参加するとベガスをもらえるため、あまり体を動かしたくないという人もゲームに参加するためにはと自発的に運動に参加しています。
うん、
また、麻雀やパチンコに勝てばベガスを増やすことができるほか、みんなの前でストレッチをする、1ヶ月休まない、前より元気になったと自己申告で感じるといったことでも、ベガスをもらえるシステムになっていて、1回の体操でもらえる額は1万ベガス。2021年1位の人はなんと1億461万ベガスを獲得しているということです。
うん、
当初は利用者がギャンブルにのめり込まないか心配との声もありましたが、むしろ健康が促進されたとの声も多く、ギャンブル依存症になった人もいないということです、
うん。
ラスベガスは従来型には収まらなかった利用者のニーズを捉えたとも言えますが、同じ運営会社では従来型のデイサービスの運営も行っています。従来型を求める人もいるからだ、ということです。
なるほど。
おー。
ベガス。
なんか、我々が言いそうなことですよね。
言った気をする、気もするっていう。
そうだね。まあ似たようなこと言ってるだろうね、これはね。
おそらく言ってると思うんだけど。
うん。確かにまあその、なんだ、お手玉だとかさ。
そう、
ね。ペットボトルでボーリングだとかっていうのは、ふざけんなっていう人種はいっぱい、もちろん我々もそうですし、いるでしょうね。うん、
なんかあったよね。なんかちょっとセク、ちょっとこう、セクシーな、
うん、
なんか、会にしていいのか、みたいなさ。
ああ、そうそう。
ね。第2部としてやるならいいんじゃないかとかってニュースがあったくらいだから、やっぱちょっと増えてるってことはね、増えてるというか、こういうニーズはそれあるはずだからね。
ありますよ。 その中国じゃないけどさ、そのお楽しみ会にストリップ呼ぶようなことはあってもいいじゃないですかっていう話ですよね。
まあそういうことになっちゃうね。
ただし別館でっていう。
ベガスは結構かかりますけどね。
ここはね。
1億ベガスは必要ですと。
そうだね。
なんかこれあの、怪人にならなければいいんですけど。
ペリカだったらね。そう、だからその、ポーカーじゃんけんみたいなことにならなきゃいいねっていう話ですよね。うん。他人を蹴落としててもって話にならなければいいわけですよね。
そうです、そうです、うん。
健康的であればいいんですけどね。
いやそうね。
でも確かにほら、街中歩いてると健康麻雀って看板あるじゃないですか。
あるね。
あれ酒もタバコも全部なしっていうやつですよね。
うんうんうん。
あれはまあ、普通に人を集めてるってことはニーズはあるんですよ、やっぱり。
純粋なゲームとしてってことだね。
将棋だと1対1だけどさ、麻雀だといきなり4人できるから場所も稼げるしさ。
なるほど、なるほど。
まあ、将棋に乱入してもいいんだけどね。喧嘩になるからさ。
これでも、このバリエーションは増えてくるよね。
うんうんうん。
まあ、確かにその、このパチンコとかには興味はないかもしれないけど、まあ、従来型だとちょっと全然面白くないんだよねっていう、
うんうんうんうん、
ね、人もいるから。
そうだね。うん、そう、だから男の人がさ、あんまり実は娯楽施設にもともと行かないじゃないですか。
ああ。
行くのがパチンコスロットぐらいなんです
よ。なるほどね。
特に今高齢者になってるぐらいの人たちの趣味っていうか。
そうか。
それがないのもまず問題ですよね。
そうね。
うん。そのベガスじゃないけど、JRA にお金はいかないけども、院内通貨で競馬に投票できるみたいな。
なるほど。
うん。
若干飲み行為感が出てくるけど、大丈夫なの？
いや、独自のオッズがあるってことにすれ
ば。
うん。
いや、嫌にここではワールドカップが盛り上がってるね。なんかおかしいなみたいになっちゃう、
ね。そうね。だからそう、イギリスみたいにさ、何でもかんでもブックできるっていう。
そう、それいいかもしれないね。う
ん、揉め事も全部ブックで解決ですよ。どっちが勝つと思うみたいな。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月5日、毎日新聞。国際ロマンス詐欺グループを再逮捕。
お
ぉ。兵庫県、富山県、両県の県警合同捜査本部は5日。容疑者33歳らベトナム国籍の3人を窃盗の疑いで再逮捕しました、
うん、
外国人を装って恋愛感情を抱かせて金銭を騙し取る国際ロマンス詐欺などで現金を引き出す出し子のグループと見られています。逮捕容疑は9月14日に現金自動受け払い機で不正入手した他人名義のキャッシュカードで現金25万円や現金21万円などを引き出したとしています。
うん、
兵庫県警国際捜査課によると3人はベトナムにいる親戚男性の指示でドイツ人パイロットや韓国のアイドルグループ BTS のメンバーになりすまして、富山や和歌山両県の女性に入金させた現金を引き出していました。容疑者の一人は体格に合うスーツが見つからずに学ランを着ていて、スーツだと思って買ったなどと供述しているということです。県警は現金約1200万円やキャッシュカード143枚などを押収。2021年10月以降に少なくとも97口座に約3億3200万円が入金されていたということです。
すごいね。結構雑な手口だとは思うんだけど。
こんなラフだとは思わないよね。もうちょっとなんかあるだろう、ストーリーがっていう。
これで3億円いけるんだったら確かにね。
うん。
ちょっとね、カモにされちゃうよ、これ。
されちゃうよね。何でもかんでも騙せるなっていう。
学ランでもいいんだっていう、ね。
まあね、その、学ランの文化がないところから見たら確かにフォーマルっぽいですけどね。うん。確かにあれでお葬式来るしっていう話ですよね。
いや。
それは見たことがあったのかもしれないね。
大人であれはないよな。
ない。まあ確かにスーツより安い。
確かに、ね。
これでいいやと思ったのかもしれないね。文化の違いですよ。ベトナムではそう見えたかもしれない。
かっこいいと思ったかもしれない。
ああ、そうね。シャキッとして見えるっていう。
いや、にしてもさ、
ねえ。
BTS はないだろうよ。
BTS からお金を振り込んでほしいって言われるっていうことですよね。
どういうシチュエーションなんですか。
ねえ、もしもしジンだけどって話ですよ。うん。
いや、これは、いや、これはちょっとやっぱりちょっと申し訳ないけどそっちにも責任があると思う。
責任っていうか認知能力に問題が出てくる可能性があるよね。うん。現実が歪んでるか脳みそが傷んでるかどっちかですよね。
まあ、 なんでしょうか、うん。思い込みが激しい人っていうことなんだろう。
まあ恋は盲目とは言うけれどもっていう話ですよね。完全に目が節穴だなっていう感じですよね。
これはすごいな。
ね。でもまあ一つ分かったのは、その、うん、外国人が本当にやってるグループもあるってことですよ。
これは確かにさ、外国人を装ってて、いやいや、外国人だから
って。だからっていう。でもなんかベトナムのスーパースターとかいないじゃんって話ですよ。
いや、そこだったら誰も文句ないよね。そんなに、いや、ちょっと持ってるけど嘘じゃないっていう。
嘘じゃないけどね。
うん。
うん。なんだろうね、その、日本人が憧れる外国人像みたいなやつに寄り添わないとなかなかうまくいかないんでしょうね。
だそれは分かってない、ベトナムの人もね。
うんうん、うん。
やっぱりドイツ人パイロットとかなんだっていう。それは多分ね、ベトナムの人も共通なんだと思う。
ああ、そうね、
うん。
東南アジアから見たっていう感じの。
まあ、やっぱドイツのパイロットだろうと。
うんうんうん、
確かにね。
南アフリカの船乗りとかじゃないわけですよね。結構富豪いると思うけどなっていう感じの。ただ日本人は知らないからね、そういうのをね。
そうか。
事情がわかんないから。
わかりやすさね。
ソマリアの海賊とかでも金は持ってるんだけどっていうね。あんまりわかんないからね。
でも、それだとさ、本当だったら BTS じゃなく、確かに、その、ジャカルタの地下アイドルとかさ、そっちだったら、いや、リアリティはあるよね、っていうさ。
そうね、うん。エクアドルの麻薬王ですみたいな方が金は持ってそうだけどね。
もういいんだ。わかりやすさ重視なんだな、
重視ですね。とにかく。うん、だからその、なんつうの、レストランの食事みたいなもんなんですよね。
うん、うん。
一口目ですげえうまいと。
そうね。
そういう感覚じゃないと詐欺はなかなかうまくいかない。
まあ、突飛な方がっていうのはあるからね。
そうそうそう、そう。なんか一つでもさ、うまい受け答えをすると一気に信じるみたいな話があるんでしょ。それですよ。
確かにね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月5日、NHK、シャモを戦わせて賭博、男を逮捕。鶏同士を戦わせる統計を利用した賭博場を開いて利益を得ようとしたとして、徳島県鳴門市の55歳の男が逮捕されました。警察によると4日、プレハブ小屋で統計賭博を開いて客に賭博させ利益を得ようとしたとして、賭博会長取りの疑いが持たれています。警察がプレハブ小屋に立ち入った際にはおよそ20人の客がいて、鶏の一種のシャモ2匹を戦わせて数万円単位の金をかけさせて賭博を行っていたということです。市内でシャモによる賭博が開かれているという匿名の通報があったことから、去年から捜査を進めていたということです。警察によると容疑者は、家計を取り仕切る堂本と見られ、調べに対し間違いないと容疑を認めているということです。警察は、統計賭博で集めた利益の総額などについて捜査を進めることにしているということです。
あ、
やってんだっていう。
これが、でもさっきのデイサービスじゃないことを言う。犯人はベガスがベガスがと言っている。
ああ。ナルトなのにそんなこと言っておりっていう。そうじゃないんだなっていう感じのね。まあそのベガスを使ってたとしても多分これ動物の関係でダメなんですよね。
そうね。そういう法律だからね、う
ん。愛護法関係でダメなんですよ、
ね。カメレースとかならいいんだけど。
ああ、そうそうそうそう。よくその地方のちっちゃい動物園行くとやってるやつですよね。なんかミニ豚とかを競わせたりしてるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのだったらいいんですけどね。
戦わしちゃダメよと。
そうなんですよ。
まあでもこれ。
そういうふうになんかこう、平和的な方になかなかいかないもんですよね。
な、やっぱりまあ、アドレナリンが出る。
うん。
ゆえに、かけちゃうっていうのが必要なんでしょうけどね。
そうね。
ほのぼのしてちゃダメなんだろう。
うんうんうん。
これもでも、今後はあれかな？ロボット同士の戦いとか。
うん、ああ、そうか。
うん。
ロボニワトリ同士を戦わせればいいわけ。
そう。
うん。
法の目をかいくぐる。
どうしてそこまでやるのかっていうね。
もはや鳥の形してなくていいだろうっていう、
ね。ああ、そうですよね。なんかその鳥の要素だけ取り出したロボットにすればいいわけだもんね。
そうだよね。
うん。それをロボコンって言うんじゃないかなっていう。
確かに。あれでかけてるやつはいないけど。
12月7日、BBC。ドイツ、クーデター未遂で25人逮捕。
お
ぉ。ドイツ連邦警察は7日、政府の転覆を図ったとして25人を逮捕したと発表しました。
うん。
貴族出身のハインリヒ13世を名乗る71歳の男性がクーデター計画の中心だったとしています。クーデター計画には、ドイツ警察がかねて監視対象にしていた極右勢力、ライヒスビュルガー、帝国の住民運動の関係者も含まれています。 ライヒスビルガーは現代ドイツ国家を認めず、暴力を推奨し、人種差別的な陰謀論を掲げています。
うん、
この極右運動に参加する約50人の男女が、現在のドイツ連邦共和国を転覆させ、1871年のドイツ帝国に模した新国家、第二帝国を樹立しようとしていたということです。
うん、
検察によると、クーデター勢力はドイツ統治計画をすでに策定していて、自分たちの目標実現には武力行使や国家の代表への暴力が不可欠で、それには殺人も含まれるとお互い納得していたということです。複数の報道によると、計画には軍を組織する内容も含まれていて、現役の軍人と元軍人がクーデター計画の重要な部分を占めていました。精鋭の特殊部隊出身もいたということです。ハインリヒ13世はドイツの古い貴族ロイス家の末裔、現チューリンゲン州の一部は1918年までロイス家の領地でした。この家では男子全員にハインリヒの名前が与えられてきたということです。
どう？
どう？すごいね。王政復古ですよ。
うん。ああ、ちょっと今の現代っぽくない感じがする。
ないですよね。これはむしろ映画なのではって感じ。うん、
でもちょっと体制として人数が少ないけどね。
そうだね。うん、まあでも王族ですから、てっぺんはそれぐらいでいいんじゃないかな。
いざとなれば、軍が寝返ったりするのかな。
ああ、そうね。だもしかしたらそういう隠れ審判みたいなのもいたかもしれないよね。
ああ、
うん。
いやでもそうでもしないとちょっとね。
うん。
国家転覆は。だ
ってドイツ全土で100件以上の建物が家宅捜索を受けてる。
おお。
だからそれぐらい審判がいるんですよね。
まあでも、まあ確かにね、その、過激思想っていうのはもっと結構ありますからね。
ねえ、もともと訴状としてはね。
ある。
その昔からネオナチみたいな奴らがいるって話は言うじゃないですか。
うん、そうそうそう。
それともちょっと違うんだけどね。
若干違う、ね。
だってあれは第三帝国じゃないですか。この人たち第二帝国だから。
若干オリジナリティがあると
。そうそうそう。だ、そう、ナチよりも前のっていうことですよね。
なるほど。あ、うん、そっかそっか。
前の王族の国家です。
ああ、だからまあ、貴族出身でっていうのは確かにそうか。そうそうそう。
19世紀まで戻りたいんですよ。
だいぶだね。
だいぶですね。
それ日本で何？やっぱ明治維新よりも前にみたいな。
そうだよね。今さ、徳川家をみたいな話にならないよねっていう。
いやいやいやいや。うん、封建国家にっていう、ね。まあでも、なん、ねえ、ちょっとこれどうなのか、危険視すべきなのか、
うん、
それほどでもないのかって、ここにいるとわかんないけど、
ね。いや、まあ結構危険ですよね。本当に何かやろうとしてた反乱分子がいたってことですからね。
ああ、そっか。うん、何なんですかね。どう？
だって、1871年って、普通に、ドイツ皇帝とかがいた時代なわけですよ。
ああ、そう。
不仏戦争とかがあった時代。
うんうん、
だ普通にベルサイユ宮殿に王様がいたんですよね。
確かに。
そういう時代に戻りたい。
まあ、物語的には面白いですけどね。
まあ、そうね。
その時代はね。
うん。それ、縛りがないから面白いだけであってね。
ああ、そうか。
縛りがない、イコール、まあ、平和ではないですよね。
そうね、そう、ね。
うん。
ハインリッヒがね。
ハインリッヒがですよ。だって、その頃日本では廃藩置県があった話ですからね。
確かにそこまで戻るのは大変ですよ。
大変ですよ。やっと文部省ができるかできないかぐらいの話ですからね。
うん、そうか。名字もまだなかった頃かもしれない、ね。
そうね。文明開化の音がしてた可能性があるね。
うん日本だったら、例えばどこまで戻ろうっていうのだとみんなこう、おーってなるんだろうね。
ああ、そうね。だその、極右じゃないけどさ、その、ある程度右側の人たちが目指してんのは、その、昭和の高度成長の時代ですよね。
ああ。なるほどね。
あの頃の常識が昔から日本の常識だったと思ってる人たちが多いじゃないですか。
おなるほど、
ね。そうじゃないからね、実は。
さすがに平安時代とか言う人いない。
あ、みやびな感じにしたいと。
蹴鞠をやって過ごしたいんだ。
そう、長い帽子をかぶりたいんだと。うん、みんなで烏帽子をかぶろうっていう。
そこがないのかな。
そうね。まあでも清潔で平和だったら別にそれぐらいでもいいんじゃないですか。
ね、歌を読んでさ、
あ、そうです。
平和じゃないかと。
おみやびでいいじゃないですか。琵琶を弾いたりね。
そう。
うん。
それは一部の貴族だけだろうって。
ああ、女が書くという日記を書いてみたりね。
みやびだなーって。
では、不審者行きましょうか。
はい。
数が少ないんで、ちょっと全部まとめていきますね。
はい。
まずは意味不明言動系。12月16日、愛知県、午前9時45分頃、男性による不審な行動が発生しました。男が服の胸元と下半身の部分を膨らますように手で引き伸ばして児童を見ているのが目撃されたということです。 男は50歳ぐらい、白いウィンドブレーカーに深緑色の腹筋の柄のついた T シャツを着ていたということです。これはね、なんか威嚇的な感じですよね。
腹筋柄。
うん、体を大きく見せたい。うん、強く見せたい感じ。
そうだね。
うん。だ胸元、大胸筋がでっかい感じ。
破ってほしいよね。グワーってね。
ああ、そうね。
うん。
やっぱ北斗の拳まで行かないとダメですよね。
腹筋柄を破っても腹筋あんじゃんって。これは見せてほしいな。
リアルにあるんじゃんって、ね。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月19日、埼玉県、午後4時頃。公園で年配男性が自転車に乗り、折りたたみのノコギリを持って地蔵裏に対し、空気の重さは何グラムでしょうなどと声をかけてきた。ということです。
危ないよ、それは。
そう、
ね。だいぶ危ないね。ま
あ、その中学校の理科ですけどね、聞いてることはね。
うん。
確か 1.2 グラムじゃないかな。
そうだったっけ
?1 リットルあたり。ノコギリはなんで持ってたかって話ですよね。
それはやっぱ不正解だと大変なことなんですよ。
おお。
そりゃ間違えれないよね。
そうね。だからその、実際に1キログラムを測ってみようってことになっちゃうと困るからね。
困っちゃう、
ね。困っちゃう、困っちゃう。その辺の木を手当たり次第に切り始めたりするとね。
そう。
うん。
まあ、そうで。小切りを持ってうろうろしてる人に普通な人はいないだろうしね。
そうね。普通の人だったらせめてカバーはつけるもんね。うん。その配慮が行き届かないっていう時点でね。
そして途中でクイズとかは出さないよ。
出さないね。うん、目的があったらそんな寄り道してる暇ないもんね。
うん。やっぱ無目的で持ってると危ないよね。
そういうジェイソンみたいなクイズマンですよね。
危ない。一番危ないね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月12日、広島県、午後3時55分頃、公園で小学生への卑猥な声かけが発生しました。年配男性が遊んでいた児童に対し、半ズボンで折ったら、チンチンが小さくなるよ、と声をかけてきた、ということです。
ああ、うん。もっとゆるゆるのじゃないと、と。
ああ、そう、締め付けがっていう。
よくないよ、と。
そうね。
おじさんのを見てみなさいになるよね、
それ。ああ、そっちに繋がっちゃうとまずいですよね。
危ないよね。うん、もしくはそういう、大きくなるサプリメントを売ってくるってのも嫌だよね。
それ、決して効果の出ないやつをね。うん。
いやー。オットセイのなんとかとか言い出すからね。
そうそう。それ必要なのはお前らの世代だろって話ですもんね。こっちはナチュラルボーンにでかくなりますけどって話ですもんね。
うん、あ、これは良くないっすね。
そして声かけ。11月22日、福岡県、午後4時頃。道路上で通行中の小学生らが見知らぬ男から肩を柔らかくしてやろうかと声をかけられる事案が発生したということです。
野良整体師です、
ね。整体かね。うん。こうキャッチボールしてるところを見られた感じですよね。
ああ。
回ってないぞと。
なるほど。
うん。もっと大きくストライドを取れと。
肩甲骨の可動域が良くないなと。
そうだね。うんうんうん。
まあ。
もっと大きく回さないと村田超人にはなれないぞ。
古いなって。フォームも違うしね
って。そうだ。あんまり今推奨されない感じでね。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
なんかロボコップがついに
サンフランシスコ
に導入されましたけど、
うん、導入っていうか、まあ、ロボコップって言っちゃうと語弊があるからね。
あ、そうか、
うん、口元見えないから、
うん、いや、ね、ロボットが戦うかもしれないところですね。
そうですね。
これでもさ、やっぱり国のさ、
うん、
価値観とかカルチャーがやっぱ現れるなと思っていて。
あ、
やっぱアメリカだからそのちょっとさ、うん、過激なね、銃とか爆薬とかじゃないですか、
うんうんうん。
日本だとやっぱこういう警察に導入すられるロボ、説得系ロボとかなんじゃないですか。悲しい、こう懐かしいような音楽をかけながら中に入って。
ああ。
夕焼け小焼けとかどうですか。
ああ、ね、そういうこと。
帰んなきゃいけないんじゃないか。情に訴える系ロボ。
そう。とか、ロボっていうか、ジュークボックスですね、それはね。
で、画面はタブレットがついてて、うん、故郷のお母さんと、スカイプで、繋がるっていう。
ああ。それはアマゾンエコーですよね。
前アマゾンで書いてあるじゃないかっていう期待に。
それアンリミテッドで書けてるだろうっていう感じの。うん、
でもちょっとこう、多分いきなり日本でこの武器ね、装備は多分認められないだろうからさ。
どう？まあ確かにその、普通の人間の感覚からすると、いきなり武器とはならないでしょうけど、アニメファン的には武器ですよね。
そうだろうね。
うん。パトレイバーっていうのがあるから。うん、パトレイバーはわざと銃持ってますからね。
確かに、
うん。ガンダムもライフルがあるしっていう。
ビームサーベルでどうですかっていう。お前それ見たいだけだろうっていう。
そう、やりたいんですよね、どうしてもね。だその警察とかの方向に行かないんですよ。あくまで娯楽の方向でやるっていう。
確かに。
うん、
警察だったら歩ける必要もないからね。キャタピラでいいんだから、ね。
キャタピラでいい。
うん。
あ、でもロボコップの敵はキャタピラじゃないか。二足歩行だね。
大体ね、やっぱね。うん、
手がガトリングですよね。うん。日本だとロケットパンチになるんじゃないかなっていう。
ああ、やっぱそこに文化が出るね。うん、
まあそこもキャッチですよね、だからね。
そうね。ロケットパンチはやっぱ日本では外せないだろう。
外せないですよね。ちゃんと鎖付きですよね。
そうだね。
うん。
そっか。
だからそのあったとしてもブレストファイヤーとかじゃないですか、ね。うん、ちょっと石油ファンヒーター的にあったかい感じがしますよね。うん。
多分ね、日本のロボは、やっぱ乗りたいなってみんな思っちゃうんじゃない、
うん、そうそう、だから、その楽しい方向で活躍してほしいなっていう。
ね、意味もないのに人乗せれるところ作ろうとするだろう。マジンガー的にもだとあの一番上に乗る必要ないだろうみたいな。
そう、
ね。するじゃん。
うんうん。
でも絶対なると。
なるんですよ。そうすると、被害が出ないように、危ないところには行かないっていう感じになるからね。
使い物にならないってやつ、
ね。そうなんですよ。自分から武装していこうっていう気が、そもそもあんまないんですよね。うん、そこがやっぱ違うところですよね。
そうか。
だからもしかしたらやっぱりアメリカの方は、本当にその後、死にかけた人間がロボコップにっていう可能性は残されてると思いますよ。
あ、そうだろうね。
うん、
そうか。そうか、あれ死にかけた人間が入ってんのか。
そうだ、
忘れてたけど。ロボじゃないじゃん。
そう、元人間のロボですから。
一部機械だよねって。
どっちかっていうとサイボーグですからね。
そうか、そうか、うん。ターミネーターカルチャーもあるしね、やっぱアメリカは。
やっぱそういうの流行るんでしょうね、アイアンマンとか。
ああ、そうだ。
うん。
ロケッティアとか。
そうだ、そうだ。
だいぶ戻った感じがするけど。
まあでもロケッティアもね、あれですよ。リメイクしてますから。
そうか。
うん。あ、やっぱ好きなんですよね。
やっぱ日本はやっぱり合体ロボだからね。
ああ、そうか。合体してくる可能性はあるね。
やらなくていいのに合体機能を乗せましょうってことになる
かもしれない。もしかしたらパトカーとかね。
そうだね。
うん。合体する可能性が出てくるよね、今後ね。
ああ、そうか。普段パトカーだけど、うん、パトカーは足になるだろうね。足の裏にね。
うん。
これは絶対必要な機能ですっていう。
あ、そう、県警のヘリが頭につくっていうね。
いや、それはやっぱりみんな、こう、これじゃないとっていうね。
そうそうそう、
イメージがあるから。
護送車がすねにならないとっていう、
ね。そうだろう、ね。あ、それちょっと見てみたいな。
はい。というわけで、今年もありがとうございましたということで。
ありがとうございました。
はい。来年もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。